高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他ともに認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは、高嶋美里です。今日の今すぐやれ、今日から私も幸運体質は、リスナーの皆様のご質問にお答えします。今日のご質問は、高嶋さんが影響を受けた人や本などを教えてくださいというものです。メンターがいますかっていうご質問もあったんですけれども、特にこの人がメンターですっていうような方はいないので、影響を受けた本について、今日からですね、4回にかけてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。私は本好きなんですけれども、そうですね、絵本の子供の時に絵本から始まって、ずっと小学校の時は図書館に入り浸って、で図書カードを借りる時にカードに書きますけれども、あれももう何枚も何枚もたまったぐらい本好きでした。で読んでいた本の種類はファンタジーとか、あとは怪盗ルパンみたいな感じの、ちょっと今で言うとネタ的には漫画チックなものが多かったです。推薦図書、学校推薦図書みたいなものはあんまり好きじゃありませんでした。でそれから、家に世界文学全集と日本の文学全集と全部あったので、まあ、それも片っ端から読んでいました。でいろんな本を読んだ中で、最も今の現時点でも印象に残っていて影響を受けたなと思うのは、本のタイトル忘れちゃったんですけれども、フランス革命についての本だったんです。確か悲しみの王妃っていうタイトルだったと思うんですけれども、マリー・アントワネットの話ですね。でこれ同時期にベルサイユのバラっていう漫画があって、そっちもその影響で見たり読んだりしたんですけれども、その前にマリー・アントワネットにすごく興味を持って、本を、悲しみの王妃の後もう一冊ぐらい読みました。でその時にすごく、なんでこんなにマリー・アントワネットが気にかかってしまうんだろうっていうぐらい気にかかった理由の最も大きなところっていうのは、パンがなければお菓子を食べたらいいじゃないと彼女が発言して、それがきっかけになって、フランス革命が起こったっていうようなくだりがあったんですね。で今はその発言っていうのは嘘だったと、そんな事実はなかったっていうふうに言われてるんですけども、当時読んだ書物とかには、そのように書いてあったわけです。でその時にたまたま5年生の時にホームルームの時間にいろんな題材が取り上げられるんですけれども、このマリー・アントワネットが取り上げられたことがありまして、でほとんどの子供たち、ほとんどのお友達はみんな、アントワネットが悪いというわけです。で先生もそういうふうに誘導したいのかなっていうのがあって、あと読んだ書物に対しても思ったんですけれども、なんとなくなんですけれども、事実をありのままに書いてあるというよりかは、もうアントワネットの浪費を責めるような、そういうような感情が湧くようなふうに誘導されて書かれているなっていうのをすごく感じたんですね。でこれは一体って、その時に立ち止まって、そうだそうだ、マリー・アントワネットは悪いっていうふうには私は思えなかったんです。というのはマリー・アントワネットは、私たちでいうと小学校とか中学生とか、小学生中学生ぐらいの時にもう親から離されて、で政略結婚でフランスに行ってますよね。で自分でお金を持って使うっていうこともなかったでしょうし、その環境の中で、ちっちゃな子供だったマリー・アントワネットが、そのパンがない、パンが食べられないで困っているとか飢えるとかっていうことを理解できたとは思えないんですよ。 で、これ絶対理解できるわけないんですよ。知らないんですから。そんな世界があることを知らないんですから、パンがないって何言ってるんだろうという素朴な感じだと思うんですね。で、なんでパンがなければお菓子食べればいいじゃないって、本当に素朴な疑問で、嫌味でも何でもなく考えたと思うんです。本当にそう言ったかどうかは別として。で、そうであるならば悪いのは誰なのかっていうところなんですけど、マリー・アントワネットに罪はないんではないかと私はその時思ったんですね。で、すごく今でもそのことがずっと頭にあるんですけれども、環境とか立場とかが違う人っていうのは考え方とか見えているものとか全て違うわけです。で、その環境が全く違う人から見たらこれは悪だろうっていうことでも、違う環境の人から見たらそれが善だったりするわけですよね。で、善悪っていうのは絶対的にこれは善だこれは悪だっていうことが存在するわけではなくて、見る方向とか立場によって変わってくるものなんだ、それが、まあ、善悪とか真実っていうものなんじゃないかっていうことを、その小5の時にすごく思いました。で、どうして他のお友達は揃いも揃って全員マリー・アントワネットが悪いと断言するのかということがすごく疑問だったんです。で、これはやっぱり先生がそう思っているからそれに先導された、もしくはいろいろな書物で、まあ、マリー・アントワネットの浪費癖がひどくて国民が苦しんでいて、で、まあ、最後はギロチンにかけられたっていうようなことが書いてあるんですけども、事実をねじ曲げたその自分の立場から見た主観っていうのが入ってるんですよね、全部。で、だからこそマリー・アントワネットが悪いと思っている人が書いたものを読めば、読んだ人もそう感じるようになるわけです。で、これって文章ってすごいなと思うんですけども、文章とか、あとは、まあ、喋っていることもそうですよね。先生がこうそういうふうに誘導したいんだなっていうのは見えちゃったんですね、その時に。で、そこで思ったことは、事実をありのままにもう真実として事実を受け止めるんではなくて、誰かの意図を含んだねじ曲がった意図で思い込まされるっていうことが起こっているんだなっていうことに気がつきました。これが小5の時です。で、以来私はいつも真実はどこにあるのか、反対側から見たらどうなのか、自分が思っていることは本当に正しいのか、正しいか正しくないかっていうのは自分の中で正しいか正しくないかっていう問題であって、絶対的なものではないっていう前提の上で本当に正しいかどうか、また違う、まあ、反対の立場から見た人はこの事実をどう受け止めるのかっていうことをいつも考えるようになったんです。で、この考えるきっかけになったのがマリー・アントワネットだったっていうことなんですね。で、私はこれを考えるようになったことでものすごく自分の生き方が変わったと思います。ただ何も考えずに先導されて生きていくっていう、そういう生き方から自分の考えを持っていくっていうふうに、まあ、もともと自分の考えが結構強かったので協調性がないとか先生に怒られたりしてましたけれども、自分はこう思う、で、反対の立場から見たらこうなんだっていうことをいつもいつも両方考えるようにしてます、してます。今もしてます。で、そのきっかけのになったのがマリー・アントワネットでした。だからものすごい影響を受けてるんですね。ベルサイユのバラって流行った、昔流行った漫画なんですけど、まあ、これも読みましたけれども、これはマリー・アントワネットが主役ではなかったので、まあ、歴史的背景がいろいろと勉強できて面白かったんですけど、こういうところからも学べることってたくさんあるんですよね。漫画だからとか児童書だからといって軽く見ないで非常に学べることが多いっていうことを私は思うので、子供、自分の子供にも児童書とか漫画とか反対しないで読ませてるんですけれども、まあ、人によってはね、そんなものくだらない、そんなことしてる時間があったら計算ドリルやりなさいっていう考えの人もいると思うんです。で、これは私は否定しません。その人の考え方なので、ただ私はそうは思わないよっていうことで、そう思わない別な考え方をしている人がいるっていうことを認める、認めて受け入れて、で、それに同調するのではなく自分の考えはしっかり持つっていうことがちゃんとできるようになったきっかけがマリー・アントワネットだったんじゃないかなと思います。 皆さんの思い出の方は何ですか？今すぐやれ、今日から私も幸運体質が書籍になりました。同文館出版様から今すぐやれば幸運体質というタイトルで3月7日に全国の書店に並びます。どうすれば幸運体質になれるのか全て書きましたので今すぐご注文くださいね。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。質問をお寄せになりたい方は番組ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。 URL は http://takashimamisato.com 高島美里 .com です。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。